改めておはようございます。先週は元旦礼拝、1月1日が日曜日でした。共に捧げて1年を始めることができました。今朝この礼拝で初めてお会いする方は、どうぞ今年も本当によろしくお願いいたします。今朝の礼拝からはしばらくマルコの福音書からお話をさせていただきたいと思います。今読みました一章一節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれています。ここにも始めという言葉がありますので、一年の最初にふさわしいのではないかと思います。4つの福音書の中で、おそらく最初に書かれたと考えられているマルコの福音書ですが、そのマルコの福音書が神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まります。元旦礼拝では創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造したという聖書の言葉を共に読みました。そこには私たちの住むこの世界の始まりが告げられていると同時に、聖書全体の始まりを告げています。そしてこのマルコの福音書は神の御子イエス・キリストの福音の始めです。福音と訳されている言葉は、ギリシャ語ですけれども、皆、知ってる方もたくさんいらっしゃる、発音的にはエウアンゲリオンと言いますが、エヴァンゲリオンと言われたりも、していますけれども、エウとアンゲリオンで切れます。つまり良い知らせという意味です。アンゲリオンというのはエンジェルですね、天使のこと、御使いのことエンジェルと言いますが、そちらになった言葉です。だから良い知らせが福音、日本語に最初に福音と訳した人がすごい訳を考えたんだなということを思います。良い知らせです。じゃあ何の良い知らせなんでしょうか。マルコの福音書には主イエス様の誕生についての記録はありませんし、ヨハネの福音書のようなプロローグもありません。いきなり神の御子イエス・キリストの福音の始めと始まります。神の御子イエス・キリストの福音、それは神の御子イエス様が語られた福音という意味ですし、あるいはですね、イエス様ご自身が福音なんだという意味でもあるわけです。どちらにしてもこれから語られるのは主イエス様が語られた福音、そしてイエス様が福音であるというメッセージです。マルコの福音書はこの良い知らせであるお方、神の御子イエス様について書かれたものです。イエス様がどんなお方であるのか、何をされたのか、何を語られたのかを伝えることに絞って書かれています。神の御子イエス・キリストの福音とは、結論を先に言っているようなものなんですね。福音書は謎解きミステリーではありませんので、答えを最初から隠すつもりはありません。このイエス様という方は神の御子キリストなんだというメッセージがまず語られています。しかしこの後福音書を読んでいきますと、ガリラヤのナザレから来たイエスという人として登場します。神の御子キリストとは言われていないんですね。それは本当にこのイエス様、イエスという方が神の御子キリストであるのか、福音書を最後まで読んで判断してほしい。いや、読めばわかるはずです。そんなメッセージではないかと思います。ぜひですね、また皆さんも何度も読まれたと思いますが、マルコの福音書をそういった視点で、ぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。そしてイエス様がどんなお方であるかをさらに深く知っていただきたいと思うんですね。少し余談ですが、このです、そういう意味でこのマルコの福音書は、なんて言いますかね、聖書は好きだけれどもあんまり信じたくないっていう人にも人気がある福音書なんです。 まあ、なんでかというと、まあ、今言いましたようにすごくですね、ナザレのイエスという人が何をしたかっていうことを客観的に書いているようなところがあります。で聖書は好きだけど信じたくないっていう人に言わせれば、他の福音書はもうなんか最初からイエス様はもう神様みたいに書かれているっていうんですね。でもマルコの福音書を読んでると、いやなんか本当にこのナザレから来たイエスという人が何をしたかっていうことが書いてる、まあ、それがなんか腑に落ちるらしいです。もちろん、福音書はイエス様を信じてほしいと思って書かれていますので、まあ、もしですね聖書を読み始めるという方がいらっしゃれば、まあ、マルコの福音書を読んでいただければと思いますけれども、まあ、ぜひ読んでですね、本当に神様、このイエス様が神の御子なんだということをその信仰に導かれたらと思います。さて2番目の点ですが、じゃあマルコの福音書が言っているこの福音の良い知らせ、福音良い知らせの始めですね、始まりは一体何なのでしょうか。1章の2節をもう一度見てください。2節3節です。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。突然旧約聖書の引用から始まっています。まあ、この旧約聖書の引用、まあ、イザヤ書って書いていますが、まあ、実はマラキ書も混ざっています。イエス・キリストの福音というのはイエス様が来られるはるか前から神様によって約束されている、そのことを明らかにするためにこの引用がされています。この良い知らせとは、神様がご自分の民を救うために救い主メシアをこの世に送ってくださるという約束、知らせでした。それが書かれているのが旧約聖書です。イエス様が生まれになる700年も前に活躍したイザヤはこのように語ったわけです。そして同じ40章の9節にもこんな言葉があります。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。良い知らせって書かれています。まさに良い知らせなんですね。そしてこの良い知らせが700年の時を経て神の御子イエス様の福音であるということが明らかになりました。私たちを罪から救うために、そして私たちに命を与え、私たちを導くために神の御子イエス様が来られる、それがこの良い知らせ、そしてこのイエス様ご自身が良い知らせであるということです。さてこの1章2節で引用されているのはさっき言いましたがイザヤ書40章3節ですし、もう一つは実はマラキ書の3章1節というところです。マラキ書の3章1節、見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。まあ、こういう言葉です。旧約聖書の最後の預言者だったマラキという人、その言葉がここで引用されています。最後の預言者であったマラキはこのようにも言いました。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと語っています。その後主の預言者は約400年間現れませんでした。でついに時至って新しい預言者として現れたのがバプテスマのヨハネでした。マラキの後400年の時間が経ちましたけれども、再び現れた預言者ヨハネは神様、主の道をまっすぐにする働きを与えられた人でした。ですからこのバプテスマのヨハネの登場はイエス・キリストの福音がこれから始まるということの知らせなんだということです。このバプテスマのヨハネが現れること、でどんなことをするのか、それを言っていたのが このここで言われているイザヤ書の40章3節でした。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。主イエス様が来られる前に使わされて道を備える人、荒れ地で神様のために広い道をまっすぐにする人、それがバプテスマのヨハネでした。まあ、この時代、王様が通ると聞くと、その通る予定の道、地方の人は、まさに道備えをしました。道をきれいにして、あるいは工事をするとかですね、それとちょっと関係ないですが、日本でも国体をするって決まると大体道がきれいになるとか、香川県でもそんなことがあったって聞いたことが、まあ、あります。道を、王様が来るその備えをする人がいました。まことの王様であるイエス様が来られるその備えをする人がこのヨハネという人でした。なんか画像をお送りしたのをちょっとまた見ていただければと思うんですが、毎年この時期になるとイスラエルに行った時のことを思い出すんですが、もう5年2018年だったので、ああもう5年なんだっていう、そうやっておそらく毎年、ああ7年8年って時間が過ぎていくのかなっていう気がしますけれども、はいね、これはまあ実際に撮ってきた写真ですが、ユダの荒野ですね、視界のほとりに広がる荒野は今でもほとんど人が住んでいない場所です。ゴツゴツした岩山、そしてわずかの木々があるだけで、ところどころオアシスが湧いていて、そこだけ木が生えて町があります。でそんな荒野を貫くようにヨルダン川が流れています。荒野というのは当時の人々にとっても特別な場所です。水も食べ物もない場所で、神様の声を聞こうとして一人静まる場所でした。人々は神様の声を聞くために荒野に行って断食をして祈ったと言われています。ヨハネが現れる少し前、あるいは同じ時代に、司会文書と関わりのある人たちと言われますけれども、そういう人たちが洞窟に住んで厳しい訓練修行に明け暮れる、そんな生活をしている人たちがいました。その人たちが住んでたのがクムランという場所です。そこにはその集団生活をしていた人たちが住んでいた跡が残っています。水が乏しい地域ですけれども、地下水や雨水を貯めておく場所がありました。そして彼らは体を清めるために水を浴びたということです。この時ヨハネの噂を聞きつけて、いろんなところから人々が集まってきましたけれども、最初に集まってきたのはおそらくそういう人たちだったのではないかなと思います。ヨハネのもとへやってきて、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと書かれています。これは荒野で敬虔な静かな生活をしていた人々の間で実は行われていたことでした。彼らは罪を告白して体を清めて神様の前に出たと言われています。しかし形の上ではヨハネの授けたバプテスマは似ていますけれども、もちろん同じではありません。ヨハネはやがてイエス様によって与えられる本当の罪の許し清めを示すためにバプテスマを授けていました。同じマタイの1章11節でヨハネは、自分が授けている水のバプテスマは完全なものではありません、それはやがて来られる方イエス・キリストによる聖霊と火のバプテスマ、それこそ完全なものなのですよということを語っています。イエス様を信じる人にこそ完全な罪の許しが与えられ、そして聖霊が与えられる、そのことがここで言われています。さて、最後の点ですが、もう一度バプテスマのヨハネ自身に注目したいと思います。ヨハネはどんな人だったのでしょうか。6節ですね。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたって書いています。 これは、旧約聖書に出てくる預言者の姿そのものです。旧約聖書に出てくる預言者は、まさにですね、普段は荒野にいてイナゴと野蜜を食べていた、イナゴは今でもね、日本でも食べる地域があります。でおそらく蜂蜜ですね、野生のミツバチが巣を作っていて、そこに蜜があった、それはとても貴重な食料だったのだと思います。これは砂漠というかですね、荒野に住む人にとっては普通の食べ物でした。そしてこのヨハネの服装は、砂漠に住む、荒野に住むですね、遊牧民にとっては特別なものではありませんけれども、本当にこの姿は誰かを思わせる姿だったんですね。後でですね、第二列王記の1章8節、第二列王記1章8節というところをぜひ後で見ていただきたいと思いますが、彼らは毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたっていうと、それはティシュベ人エリアだと言った、そういう言葉があります。つまりエリアの格好とヨハネの格好はとても似ていったんですね。でただ服装が似ているというだけではありません。エリアという人は偶像礼拝に陥ったイスラエルの人々に、神様は怒っておられます、裁きをされますというメッセージを伝えて、だから悔い改めなさいということを、激しく伝えた預言者でした。それからそれから何百年も経ちました。荒野に現れたヨハネも人々に罪の悔い改めを叫んだわけです。先ほど読んだ聖書のマラキ書の最後に書かれている預言者エリア、預言者エリアが再び現れる、それはまさにこのヨハネのことでした。マラキ書にはこの新しいエリアの役割が書かれています。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせると書いていますが、その約束の通りに主イエス様が世に現れる直前にヨハネが現れて、人々の心を神様に向けさせた、イエス様をお迎えする役目を果たしたということです。ヨハネは人々からの注目が自分に集まる中でこのように言いました。一章の七節の言葉です。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。このヨハネの働きと役目がこの言葉に集約されています。ヨハネの働きは救い主イエス様が来られるということを人々に伝えるということ、そのために人々の心を神様に向けさせること、そして悔い改めに導くことでした。この他の3つの福音書には他にもヨハネが語った言葉、ヨハネと人々のやり取り、そしてイエス様との会話も書かれていますが、マルコの福音書はそういったことは書いていません。しかしこの7節から8節のヨハネの言葉の中に、ヨハネの役割と使命がはっきり書かれています。ヨハネは旧約聖書の預言者たちのように、預言者たちが言ったように、救い主が来られる前に現れて、その用意をするために生まれました。主の道を用意するために、主の通られる道をまっすぐにするために、預言者エリアの再来のような人として、その通り荒野に現れて人々に罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。大勢の人々がヨハネのもとにやってきて罪を告白してバプテスマを受けました。その人たちに、私よりも力のある方が私の後に現れますと宣言して、間もなくイエス様が来られることを伝えました。さて9節、 をご覧ください。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたと書かれています。マルコの福音書ではヨハネとイエスが関わったのはこの時だけです。まあ、イエス様はヨハネから洗礼を授けられましたけれども、その様子も一言書いているだけです。ヨハネとイエス様はこの時だけ出会った。そしてヨハネはイエス様に洗礼を授けて働きをバトンタッチするかのように、この後は表舞台からは去っていってしまいます。来週お話しますが、14節にヨハネが捕らえられた後と書かれていますが、ヨハネはもうこの後現れないということを示しています。ヨハネからバプテスマを受けたイエス様は水の中から上がられると、すぐに天の地なる神様の声が聞こえてくるわけです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様はまさに神の御子であるということがここにはっきりと示されています。さて今日はもうざっと聖書を見てきましたが、これがイエス・キリストの福音の始めです。イエス様がこれから本格的に福音を伝えていく、活動されていく、その準備となったのがここに書かれている出来事で、その中心となったのがヨハネであったということです。ヨハネは旧約聖書の預言者たちが語った通りに現れて、そしてその役割を果たして表舞台からは消えていきました。まあ、本当に潔いと言いますか、本当そのために生まれ生きてきた人物として、このバプテスマのヨハネという人に私たちは注目したいと思うんですね。まあ、いつもここを読んでいて、バプテスマのヨハネの生涯というものからいろいろと考えさせられます。生まれる前から何をするかが決まっていた、なかなかそういう人はいないと思うんですね。まあ、もちろん今でもいろいろ後継ぎのある家系では、ね、歌舞伎の人とかですね、まあ、政治家の後継ぎはどうかなと思いますけれども、まあ、伝統芸能はもうお前はもう最初から継ぐのは決まってるんだよということを言われて育っていく、まあ、そういう人もいますけれども、普通はそういうことはないと思うんですね。でもヨハネはもう生まれる前から何をするか決まっていました。そしてしかもその役割はイエス様を紹介するということ、備えをするということ、その役目が終わればもう彼はさっと舞台表舞台から消えていったんですね。まあ、本当に、いろんなことを考えさせられます。まあ、でも神様から何を期待されていて何をするべきかっていうことがはっきり分かっている人生も、あ、素晴らしい人生だなというふうには思うんですね。私たちは大体それで迷ったり悩んだりしているわけです。私たちも今年ですね、改めて神様は自分に何を期待しておられるのか、何を望んでおられるのかを本当に祈り求めていきたいと思います。良い知らせ、福音の始め、それはイエス様ご自身のことです。そしてその福音の備えのために700年以上も前に預言者によって語られたその御言葉の通りにヨハネが現れて、そして役割を果たして去っていきました。しかしここからイエス様の福音の宣教が、そして働きが始まっていくわけです。お祈りしましょう。